こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小倉正夫経営学は、ヤマト運輸の元社長であり宅急便事業を創出した小倉正夫が自身の経営判断をケーススタディとして整理した実践的な経営書である。中心にあるのは、商業貨物中心だった運送会社が個人宅配という当時は採算が難しいと見られた市場へ転換し、サービス設計、組織運営、行政規制への対応を通じて新しい社会インフラを築いていく過程である。本書は単なる成功談ではなく、撤退失敗、社内外の抵抗、官庁との対立を含めて経営者が何を根拠に判断したのかを説明する点に特徴がある。論理的思考、倫理観、現場重視、全員経営といった主題を抽象論ではなく、ヤマト運輸の具体的な意思決定に結びつけて論じている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、商業貨物から個人宅配へ市場転換を読む判断。本書の重要な軸は、ヤマト運輸が従来の商業貨物中心の事業から個人向け小口宅配へ進むまでの市場認識である。大口荷主を相手にする運送業は一見安定しているが、価格交渉力が取引先依存の問題を抱えやすい。小倉正夫は、既存の延長線上で効率化を進めるだけでは企業の将来が限定されると見て、生活者に直接価値を提供する小口配送に可能性を見出した。ここで重要なのは、単に未開拓志望を選んだのではなく、社会の生活様式、都市化、消費行動、物流ニーズの変化を結びつけて考えた点である。当時の個人宅配は儲からないと見られていたが、小倉は市場が存在しないのではなく、使いやすいサービスがないため需要が顕在化していないと捉えた。この発想が本書を市場創造の実例として読ませる確信である。次に、サービス設計が需要を生み出す宅急便の経営論。小倉正夫経営学で繰り返し示されるのは、サービスは既存需要を奪い合うだけでなく、新しい需要を生み出すという考え方である。宅急便は荷物を運ぶという機能だけなら従来の運送や郵便小包と重なる。しかし、小倉が重視したのは、利用者が迷わず頼める料金体系、受け取りやすさ、翌日配送に代表される分かりやすい便益、地域用の整備であった。サービスの差別化は宣伝文句ではなく、顧客が実際に利用する際の不便を取り除く設計として扱われている。一方で、個人向け小口配送は集配密度が低ければコストが高くなるため、品質向上と採算性は常に緊張関係にある。本書の面白さは、顧客満足を掲げるだけでなく、ネットワーク密、取扱個数、現場運用の改善によってコスト構造を成立させる必要を論じる点にある。さらに、規制行政との対立を通じた企業倫理と公共性。本書は、宅急便事業をめぐる運輸行政や郵政行政との摩擦を単なる武勇伝としてではなく、企業が社会的に正当な事業を進めるための論理として描いている。小倉正夫は、規制が安全や公正競争のために必要な場合があることを否定しているわけではない。しかし、消費者の利便性を高めるサービスが既存制度や官庁の都合によって不合理に妨げられるなら、経営者は黙って従うべきではないと考えた。この姿勢は、利益追求だけでなく、利用者にとって何が合理的か、社会にとってどのようなサービスが望ましいかを判断基準に置く点で重要である。官庁に逆らうこと自体が目的ではなく、自社の事業が社会的に説明可能であるかを突き詰めるからこそ対立を引き受ける。本書が経営倫理の本としても読める理由は、競争戦略と公共性を切り離していないところにある。そして、全員経営と安全第一が組織を動かす仕組み、小倉正夫の経営論では、現場を単なる命令実行の場として扱わない。宅急便のようなサービスは、ドライバー、仕分け担当、営業所の判断が顧客体験を直接左右するため、トップだけが考えても品質は維持できない。本書で語られる全員経営は、精神論ではなく、現場が自分の仕事の意味を理解し改善を考えられる状態を作るための組織原理である。また、安全第一、営業第二という優先順位も特徴的である。売上拡大を最優先に見せかける企業は多いが、配送事業では事故が信用を破壊し、長期的な事業基盤を損なう。安全を第一に置くことは倫理的要請であると同時に、サービス業としての持続性を守る経営判断でもある。全員経営と安全重視は、従業員を管理対象ではなく価値創造の主体として位置づける点で結びついている。最後に、論理的思考と高い倫理観を求める経営リーダー像。本書の後半で印象的なのは、経営リーダーに必要な条件を経験や勘だけに還元しない姿勢である。小倉正夫は、経営者には論理的思考が不可欠だと考える。これは数値を扱う能力だけでなく、事実を集め、原因と結果を分け、仮説を立て、反証可能な形で判断する態度を指す。宅急便の構想も思いつきではなく、 どの顧客にどの価値を提供し、どのように採算を成立させるかを考え抜いた結果として説明される。同時に高い倫理観も重視される。論理だけでは短期利益をストーカーする道具にもなり得るため、経営者は社会に対して説明できる判断をしなければならない。本書のリーダー像は強い決断力を持ちながらも学び続ける人物である。成功者の回顧録にありがちな万能感ではなく、学習する経営者としての姿が示されている。結論として、奥田政夫経営学は経営者、管理職、事業開発担当者、物流やサービス業に関わる人だけでなく、経営学を学ぶ学生や新社会人にも有益な本である。得られる実践的な利点は、新規事業を考える際に市場規模の表面だけでなく、顧客の不便、制度的制約、採算構造、現場運用を一体で見る視点である。知的な利点は、企業経営を利益計算だけでなく、社会的正当性と公共性を含む営みとして理解できる点にある。同種の経営書には理念を一般化して語るものや成功事例を後から美しく整理したものが多い。それに対して本書は、宅急便という具体的な事業がどのような抵抗矛盾コスト問題を抱えながら成立したかを当事者の判断過程に沿って読める。物流企業の写真にとどまらず、サービスが市場を作る仕組み、規制と競争の関係、現場を生かす組織運営を同時に学べる点が際立っている。時代背景は現在と異なるが、論理的に考え、倫理的に決め、現場で実行するという骨格は古びにくい。ご支援いただける場合は、小倉政夫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。